皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島造りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。今月は予告テーマと内容を変更してお送りします。今日はですね、スタジオに親愛なる隣人良健さん遊びに来てくださっています。
こんばんは、親愛なる隣人良健です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。そしてですね、今日この後コーナーですね、ゲストさんをお呼びしておりますので、ぜひお楽しみにしてください。実は怪談朗読、不思議な物語も後半にありますよ。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールはメールアットマークオカルト沖縄、メールアットマークオカルト沖縄、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。今月はなんとゲストに木山商店良佐さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。木山商店の良佐です。よろしくお願いします。
通り、
いやー、ありがとうございます。
いや、もうありがとうございます。いや来ていただきまして。
いいんですか。
いや こちらこそいいんですか。です、本当にありがとうございます。
やっぱオカルトといえば、はい、まあ、木山商店の中でやっぱ大ちゃんの、ね、担当なんですけども、ね、はいはい、僕も実は大好きなんですけど、なかなかでもこうやって話するのは初めてですね。
お、ちょっと今日は、
ですね、今日は
どんなお話聞けるかとっても楽しみです。
僕も大好きで、YouTube はオカルト系とか、まあ、ずっと聞いてました。
うん、ああ、そうなんですね。そう
ただ、まあ、自分の中で別に言うわけもなく聞いて、大ちゃんとこれ面白いねってマストとかも言いながらずっと聞いてだけです。このでもラジオ雰囲気ありますね。びっくりしてますよ。
打ち合わせしてすぐ入ってもらったからちょっとびっくりしました。
音も、
あ、音もね、曲もちょっとお願いして作ってもらったんです。オリジナルを、番組のオリジナルで作ってもらってまして、
良健さんもなんか雰囲気する作るためにろうそくのなんか、
そうなんですよ、
スタジオなんで一応 LED の
LED なのろうそく、
火は使わないっていう、
ちゃんとエンターテインメントですよね、
はい、ラジオなのに衣装とか着てくる人なので
、ね、素晴らしいです、はい、やっぱこりゃいい、僕もね、ちょっとなんかそんなにね、話、
いやいやいや
怖いのか分からないですけど、
いやいや、はい、もうこの番組怖いでも不思議でも、はい、何でも大丈夫な、
いいんですか、
総合で言ってるんで、はいはい、 何でも大丈夫なので、ちょっと今日はまたね、お話聞かせていただければと思いまして、はいはい、よろしくお願いいたします、はい。まあ、木山書店さんは、ね、石垣島出身のいとこ兄弟で結成されたエンタメバンドということ で、
はい、
で陽佐さんと、第一、さっきお話出ました大ちゃんさんがいとこの、
いとこで同級生ですね。
あ、同級、はい、同じ年なんですね、はい。で弟さんの増田さんと3人組ということですよね。
一つ下の弟です。だからもう大体一緒ですよね、年も。で昔からちっちゃい頃からよく3人でばあちゃん家に集まった時はなんかやらされてたんですよ。
コント
とか、あ、コント、歌とか
映像見たことあります。
あります
そ
う、
そう、ね、ゴルフボールを生むやつが面白かった
、そんな映像が出てるんですね、はい、見なくちゃ。
そうなんです、
まなみさんが大好きなんですよ。
そうなんです、でそれがまた、ね、この30過ぎて結成するとは思わなくて、で、まね、でまたここまで皆さんに応援してもらえると思うので、
まあ、ありがたい。それまでは別々のバンドだったりしてたんですよ、
ね、そうです。僕らが、僕リョーサが福岡の方で八重山モンキーというバンドをしてまして、でマストも東京でノーズウォーター
ズ、ノーズウォーターズ、
沖縄でも
聞いてましたね、
はい、で東京で大ちゃんは B バンブーというバンドをしてまして、やっぱ鳴かず飛ばずで全部、
いや私でもノーズウォーターさんは聞いてました。
ノーズウォーターも沖縄ですごかったですね、
はいはいはい、CM でもよく流れて
た。そうそうそう、続いてまた東京戻ってから、やっぱり青年メンバー、メンバーも辞めていって最後2人になって、
あら、
でもまあもうこれね、もうこれぐらいでもう全国回るバンドになっていくっていうのを決めてたらしくて、ますと、まあ、売れるとかも考えなく、で決めたらやっぱ桂馬商店やったら、
はい、
もう一回すごいですよね。
僕もでもやろうと思ってなかったんで、
あ、そうなんですね。
僕が長男なんですよ、両さん、うんうん、早く帰ってこい帰ってこいということで、
フッチャーですね、
フッチャーだから、なんかでも俺辞めるって35歳の時、え、35かな、33ぐらいの時かな、うん、辞める、もう音楽辞めて島に帰るって、
はい、
でこの全国回る時に初めて同居によるから3人でライブしようって言ったのが木山商店なんです、うん、まあ1回きりだからばあちゃんの店の名前にしようって言って木山商店にしたら今のなんた
ね、インパクトでも名前最初聞いたらありますよね。
あ、本当ですか、
はい、何なんだろうっていう、
そうなんです、何なんだろうっていう、うん、感じで、はい、聞き始めて、
でもやっぱ沖縄の皆さんの応援のおかげでここまで来れました、ありがとうございます、はい、まだまだですけど紅白
行
って
もらって、いやいやいや、紅白
そうです、
ね、お、はい、公式サイトにね書いていらっしゃいますよね。
そうそうです、
はいはい、もう歌もね面白くなんですけど、ね、お話も面白いんで、
石垣島のお話とかを、はい、離島のお話が僕らあんまり聞いたことないので、
はいはいはい、
何かあったらいいなと思ってるんですけど、
そうですね、なんかじゃあ早速、
はい、そうですね、
いいですか、
聞かせていただきたいです、
はい、こういったオカルトは本当に初めてやるんですけど、はい、まあ、本当に不思議な話で、うん、
はい、
僕のばあちゃんの話なんですけど、これ木山商店をやってたばあちゃんです、
はい、
あのお店をやってた、
そうです、ばあちゃん、ね、まあ、10年ぐらい前に閉めてんですけど、うん、まあ、まだ元気ですよ、95歳で元気なんですけど、ばあちゃんが、で僕木山商店があるんですけど、ここは実家なんですよね、僕ら、
はい、
ヤームトゥーというか、でそのマイヤー、マイヤーって前の家の方が亡くなって、はい、そう、まあ、知り合いじゃないですか、
はい、
で葬式があって、うん、だから家でやるんですよ、昔の人は。
あ、そうです、
家で葬式するんですけど、葬儀場とか多分なかったと思う、
やって島ですか、
ね、だいぶ、はい、だいぶ昔の話で、僕も生まれてない時の話なんですけど、やって、まあ、男の人はやっぱこの一番座というか、そこで飲みながら、
仏壇がある部屋の
こと、そうそうそう、
あ、はいはい、
でやってるんですけど、女の人は台所で、うん、こうみんな座談会みたいな人みたいな、で、まあ、昼間ですよね、うん、でこのお茶飲みながらこう何人5、6人ぐらいでこう女の人と喋ってたみたいで、いろいろ喋ってたら、このいきなりですよ、
はい、
このコップが、うん、こう付け根にあったコップがいきなり宙に浮き出した。本当にこのばあちゃん絶対嘘つく、しかも怖い話やるっていう話もしないで、ばあちゃんそのまま、あれ不思議だったんだよ、あれ不思議だったさって言って、いきなり話しちゃったの、いきなり宙にバーっと浮いて、こうみんな見てますよ、バーって言って、ちょっと天井まではいかないですけど、
結構高いです、
結構高いです、もう1メートルぐらい行ったところでペッて止まってバーンってもう、
空中で割れた、
空中で、空中でもうバラバラに割れてる、もうこれな、みんな
何何何びっくりですよね。
でばあちゃんは絶対嘘つく人じゃないんで、
はい、
しかも今から聞いとけよ、こんな不思議な話とかじゃなくて、パラサラっと言ったんで、
あのリアルな話ってね、
リアルなんですよね。
そういえばって話したらそうだったっていう
のなんだけど、あれ不思議だった
すごいですね
みたいな、何だったんだろうねみたいな、何これと思いながら、
みんな見てるっていうのがね、やっぱりちょっと本当に不思議な、
不思議な、でも宙に浮くことないじゃないですか、このものが、物体が、
そうですよ、
なんかマジシャンとかだからじゃないんですよ、普通に浮いて空中で本当粉々に言われたみたいな。
今まで実際に聞いたものが動く話で一番すごいですね、僕の中では。
あ、そうですか、はい、僕もこれ忘れなくて、
バーンって割れるっていう、
もうもっと粉々だったみたいです、バーン飛び散ったみたいな、みんなうわーってなって、こんなことが起こるんだと思って、
皆さんはその後心はどうしたんでしょうね、その
だばあちゃんも、おじゃん不思議だったさみたいな、
あそうだったんです、
太っ腹なんか、
そうなんですよ、
肝ったまが皆さん、
だからもう95歳まで元気なんです今はね、
こういうこともあるんだろうなっていう、あの精神だったんでしょうね、
かもしれんですね、
やっぱり恐怖っていうよりは不思議だなっていう感じの捉え方なんですよね、なんか物が上がって粉々とかなるとちょっとね、何かたたりとかね、なんか
とちりとりすぐ取ってきそうなぐらいの
ですよね、
あなんか不思議なことがあったねっていうような、
現代でこれになったらちょっと、
いやもう SNS 拡散ですよねそして嘘つくなとかも言われるんじゃないですか、
だからね、誰に見せるってわけでもないけど、
そうそうそう、だからそうなんですよ、僕らに聞かすっていうか、まあ、なんか誰かに言ってた感じ、不思議だったさみたいな話、みたいな
これ不思議だったさではね、
強烈で、ちょっと不思議とかより強烈
ですね、強烈ですね、ちょっと怖いです、
ばあちゃんちょっとこんな体験するんでしょうね、なんかそしてばあちゃんの妹さんがちょっと早めに亡くなっちゃったんですよ、で亡くなった時にこの玄関に蝶々が、絶対入ってきてもう全然帰らないみたいなんですよ、でばあちゃんはこれあれだよって来てるよ来てるよって、絶対追い払うなよって、こう台所のこの止まってずっと止まって、で絶対追い払うなよって多分見に来てるよっていうことで、ばあちゃんはよく蝶々が来るみたいです、この、
なんか沖縄では
ありますやっぱり、
よく聞く話ですね、亡くなった方は蝶々になって会いに来るとか、
なるほど、
方にその家族の方の方に泊まってずっといるとかっていう話も、
そうなんですよ、だからその時もどっかに泊まって、
うんうん、
なんか花に泊まったって言ったかな、かかわね、
すごい、
ずっと泊まって、そうそう、で絶対追い払うなよみたいなことになってやってたみたいなんですけど、でいつの間にかいなくなってたと、である時ばあちゃんがどっかな内地に行って、で旅行してたみたいで、車乗ってて、で山道をなんか近道しようって言って山道に行ったみたいで、めっちゃ遭難したみたいなんですよ、
迷ったんですね、
めちゃくちゃ迷ったみたいで、もう運転手もやばい、どこかあの時もう携帯とかも何もないんで、どうしようどうしよう、もう辺りも暗くなってきて、本当にもう道に迷ったみたいになって、どうしようってなった時に、あの時の蝶々がフロントガラスに止まってみたいな、
同じ
蝶々、蝶々、あれこれあれだよってなって、珍しいねと同じのが止まってるねってなって、この蝶々がふわっと飛んでバーッと前に飛んでってます、おばあちゃんが「あいつこれついてってごらん」っつって、この蝶々についてったら降りて、この峠に
戻れたんです、
登って、あのちゃんと町に降りたんだ、でちゃんと蝶々がずっと誘導したんだ、
これはもう
みたいな、
不思議というか心温めるというか、
ね、
そうだから
優しい話なの、
まあちゃんたまれは助けてくれたんだよね、あれも不思議だったさってしか、こんな感じで、
同じ蝶々ってね、もう間違いないですよね、
そうなんですよ、同じような蝶々とかも本当に形も大きさも、
だからおばあちゃんはさだかな感じだったんですか、
いやそんな感じしないんですけど、
霊感を持ってたというか、
いやそんな感じじゃないんですけど、でもなんかだから蝶々ってなんかでも持ってたのか自分では多分気づいてないと思いますよ、明るい人だったんで、僕らに言わんだけないんですかね、
明るい人って生きてる人も死んでる人も、楽しいから寄ってくるって話聞いたことあるんですよ、
なるほど、おしゃべり好きなんでばあちゃん、
やっぱり 楽しい人と一緒にいた方が楽しくなるじゃないですか。
なるほど。
だから人が集まりやすいし、優しい人に来るってよく聞くので。
ああそっか、
ね、商店もやられてるから多分社交的ですごい。
もうばっちゃんのところにはいっぱい集まってました。
うん、じゃあ人もいろいろな気もね、こう集まってきてっていうかもしれないですね。
だからばっちゃんも店やってる時はもう売り上げ考えてないんですよ全く
商店、沖縄の商店でよくある話です
もうザルのカゴにお金置いてるし、デージしてるじゃないですか。
あのキーマ商店さんの歌でね、
そうです
あの盗まれても気づかないっていう歌詞が入ってたから。
本当もう、りょうさんがばあちゃんあれつけて、あのやっと防犯ミラーって言ったら防犯ミラー外に向いてたんイエーイ、へえ車用意出したよこればあちゃんこれ関係ないでしょこれ
歌詞の中にもそこを外に向いてるぜーのところじゃないすごい好きです。
防犯ミラーが
外に向いてたんですよ。びっくりしてばあちゃんこれって外でばあちゃんがいるかチェックするやつだろこれ
周りに教えてるってね、お店いるかどうかチェックさせるって。もうこの心のね、あのおおらかさというか、
そうなんです、
おおらかな感じがすごいもう伝わりますね。もう素敵なお話です。これもでも
住王子さんもおおらかなイメージなんですけど、
住王子も本当に
僕の人が集まるんでしょうねと思って。
住王子って僕のお父さんの弟なんですけど、はい、歌にもしてるんですけど、本当に住王子も優しくて
大好き
です、ね、おおらかです、はい、もう口癖が大丈夫これです何にしても大丈夫です全く大丈夫じゃないですよ。
なんか一族みんなイメージ僕そういう方なのかなって思っちゃいますね。なんかね、
びっくりして。
いやでもそういったもう心根の優しい方たちだから、はい、何かねいろんな人が助けてほしい気持ちで寄ってきちゃうっていうのもあるのかもしれないですしね。そして逆に助けてもらえるっていうのもあるんでしょうね。
そうですね。
あ、素敵なおばあちゃんのお話を、続けて聞かせていただきましたけど、
涼佐さんの人柄だと思うんですけど、
はい、
オカルト FM 始まって以来笑い声が入ったんですよ。
あ、そうです、
いつもあ怖かったねとか、
うんうん、そうです、
怖すぎて
すいません
怖かったって笑うんですけど、うん、今すごい気持ちがほっこりしてて、とってもいい番組だなって今。
この音楽の合ってない、すいません大丈夫これ本当か。
いやでも語っていただいたお話はとっても
本当
あの階段好きの僕からしても特急のお話なので、
本当ですか、はい、不思議ですよね。本当未だに僕もここでこの話を聞いて僕も本当にこんなことあるんだって俺は思ってるんで、うんうん、ばあちゃん絶対嘘つかないんで、うわーみたいな。
でもちょっとこの蝶のお話は本当に私も好きなお話ですね。もう本当にもう嬉しい気持ちになるというか、もう優しい気持ちになれるお話ですね。
だからね本当に
おばあちゃん、おばあちゃんのお話、うん、聞かせていただきましたけれども、はいはい、他にもあの石垣時代で、
はい、
時代でってまあね今も現在そうなんでしょうけど、あの
そうですね、
お話ありますかね。
僕が体験したんで、なかなか僕もそんな体験しないんですけど、
ね、人間って一緒に一回あるかどうか
だろう。そうです、だから、ね、なんだろう、このやっぱり体験する人はもうバンバン持ってくるじゃないですか、ね、そこがないんで、そんな例も見たことも見た UFO もあんまり見たことなくて、うん、だからあれでも何回かあるんですよやっぱり。その中の話をしている、
はい、あ、はい、お願いします。
この僕石垣島っていうか、僕あと一個八重山モンキーってバンドしてて、はい、それ全国を回ってたんですよ、はい、で大阪に行った時にこの相方のヨシトっていう二人で回ってたんですけど、相方のヨシトが僕ら、ね、お金ないバンドだったんで、はい、自分のおばあさんのお家に泊まるみたいな、いいのみたいなって言ったんですよ。そしたら行ったらめちゃくちゃ豪邸なんですよ。ええってなって、なんなんよしとって言ったら、え、実はもう誰もが知ってる、大阪では誰もが知ってるこの製薬会社の会長だったんですよ。おお、お前のおばさんデイジなってなって、申し訳ないだろうって言って、めちゃくちゃする中庭とかもあって、ええって言いながらもう緊張しながら、もうご飯もめっちゃ美味しいの出してもらって、ゆっくりしてってねみたいなって、ご飯も食べてお風呂も入って、でここで今日は寝てねっていうか、なんかこう座敷みたいなところに泊まらせてもらったんですよ、うん、また素敵な布団を敷いてですね、でありがとうの人とお坊さんに感謝しないとなって言いながら、で明日またライブ頑張ろうなって言って寝たら、だからもう寝て、おなんかパッパッなんかうるさくて起きたのよ、まあ、子供がめっちゃ走ってるぞ俺の周り、いやーかましいな、ゲーゲーゲーってなんかバラバラバラって走ってて、うるさいなって、もう俺も 眠いから明日もちょっとライブだったし疲れたし明日もライブだし、ああっていうのずっとうるさいなって言いながらまた寝落ちしたんですよね、うん、ちょっと、まあ、いなくなったんかな。で朝起きて、わあよしとでなわらばこっち 何歳かのわらばがいるだろう、あれ昨日うるさかったのよりよしって、いや要するに子供いないけどみたいな、えちょっと待って、えいやこの家子供いないよ、子供えあんな夜中に夜中って何時か分からんけど、そうだろみたいなって、いやいないいないいないって、だこっち僕思ったんですけど、うん、こうそんなすごいから座敷わらしだったんじゃないかな、
あ
本当に
バタバタ走る、
僕全く怖くなかったんですよ、しかも、うん、全然怖くなくて、まあもうなんか楽しそうにしてるなみたいな、だだだだ普通 の子供たちがわーって走るじゃないですか、
はいはい、
あれなんです、あれなんです本当に、あれバタバタって俺の周りとか、まあ、どっか遠く行ったらまたバーって来てバーって入ってきて、本当にだ本当にいる感じです、
うん
でまた襖開けてわーって入ってきてバーってまたえーって、
この豪邸具合を考えるとやっぱそうですよね、座敷わらしがいるお家ですね、なんか
本当にす、俺もあその時全くそのあいないって聞いた時も怖くなくて、あ座敷わらしかな、
じゃあ走ってる時もただ本当に子供がうるさく騒いだりだけで変な感じはしなかったっていうことなんですよね、
で金縛りとこでもなくて、
ああはい、
そっか、
で相方さんは全然それは聞こえてもいない、
グースか寝てました、
へ
え、ええと思った、
多分珍しくて来たんでしょうね、その沖縄から来た人がいるって、
ね、
なかなか座敷わらしさんも沖縄の人見れないと思うんで、
ですよね、
そうそうそう、
何この人たちみたいな、
子供ながらの好奇心が、ね、現れたの
かも、でもそのおかげもあってか、ね、座敷わらし効果が出てるんじゃない
ですか、ね、その後ぐらいですね、やっぱ
だって嫌な感じしなくてっていうのを伺った時、やっぱちょっと向こう側も好意持ってる感じするので、
うん、不思議だった、あれは本当ちょっと不思議で、まあ僕のいいのまあ夢だったら、いや夢ではないんですよ多分、
うん、
まだ分からないんですけど、でもそうかなと思ってますね、
でもねこうちゃんと発展してる お家柄であれば十分考えられますしね、
あの大阪で超豪邸、
でもそれの恩恵がね両者さんにも、ね、来てるんであればやっぱり、ね、本物座敷わらしだったのかも
かもしれないですね、
しないですね、不思議な、これまた不思議な、
これ本当不思議
お話ですね、実体験ということで、
はい、
はい、伺いましたけれども、これがもう大阪で実際に体験されたというお話なんですよね、他にもなんか体験談とかはお持ちですか、
これねあとあるんですよまだ実は、これ誰も信じてもらえない話なんですけど、
おお、
すごい、これは僕八重山高校、石垣島八重山高校に通ってたんですけど、はいはい、僕らの高校って石垣の高校ってご飯昼ご飯ってどうしてました、高校時代
弁当、
弁当ですね、
僕ら家に帰るんですよ、あみんな家近いから、
あ
なるほど、
だ弁当食う人もいるし、うん、けどみんな家近いから、やはり家に帰ったらもうご飯が用意されてる、
あったかいのがいいです
ね、まあ、そうそう、あちらして食べるとかあるんですけど、うん、で大体みんな、まあ、弁当買って家に行って食べる人もいるし、うん、大体みんな帰るんだから、うん、昼休みになったらみんな自転車でブワーって一緒に帰るんですよ、で自転車で、まあ、朝も自転車でブワーって来て昼もブワーって帰るんですけど、この日だけ僕ジロクっていう友達がいて、
はい、
2人でよくこの日だけだジロクと2人で帰ろうって帰ったんです、飯食う、多分同じ方向なんですよ家が、
はい、
ちょっと一緒に行こうかって言ってバーって行ったらブワーだのに、この日だけ俺ら2人なんですよ、あれみんなどこ行った、俺は道間間違ってないよなって言いながら、
うん、
だって利用して誰でもいないんですよ、しかも、うん、人も、
え、あ町に
町に町に学校の周り、普通隣小学校なんですけど、
うん、
小学校も誰もいないし、何かってなって、まあいいかって、あ別に何も遊んでけ何も思わんすよ、うん、何かって思ってなんて言ったら、犬が犬一匹いたんですよ、白い犬が、
うん、
でもなんか動きがめっちゃおかしいんですよ、前足を普通に歩いてるんですけど、後ろ足だけピョンなんかピンピンピンなんかピン
片方ずつピンピン伸ばしてる
から、ね、ピンピン前足を普通に歩いてるピンピンなんか変な動きなんですよ、
うん、
気持ち悪くないのと思って、 パーって見ておいっこ吸ったら、はい、めっちゃ口が口さっきみたいなこう人間の口がみたいな感じで、
あ、
めっちゃ口紅塗ったからめっちゃ笑ってて、ブワーッと俺のとこ見て、お気持ち悪いって磁力と二人、何この犬は、変な犬はっつって、逃げれ逃げれってブワーッて逃げて、でずっとこの犬別に追いかけるわけでもなく、ビンビンビンってしながら、で、ね、なんかの犬変だったなって、人もいないし何だったあれ、人面犬違うみたいな話になって、いやこれ話しちゃっても嘘つけお前らみたいな感じで友達が言ってたんで、いやあの顔を忘れられない、
あもうじゃあ口だけが完全に人間の口って感じ、
人間のなんか人間の
顔は犬
ってことですか、顔は犬なんですけど、口だけ
赤かったんですか、
赤いです、赤いし、落書きさ、まあ、落書きされてたかもしれないですけど、
あのジョーカーみたいな感じ
で、そんな感じ
グワーって赤くて避けてる感じ
で、避けて気持ち悪いんですよ、何だったんだろうと思って、
しかも歩き方が、
歩き方がもうまずおかしいです、前足と後ろ足が、後ろ足がもう全く変な、
この辺にそもそも白い犬がよく歩いてたとかそういうことではないわけ、
そうですね、でも昔いたから、石垣野良犬いっぱいいたから
なんか犬飼ったらダメな時期があったって聞いた、あれは違う島だったかな、
いや
なんか大ちゃんさんが言ってたの覚えてるんだけど、違う島だったかな、
犬飼ったら
あのなんかダメな風習がある島があるって話を前どっかで聞いたんです
けど、ああ石垣の方でですか、
石垣か竹富だったら、
ああでもあるかもしれないですね、うん、いやでも本当に不思議、
その人がいなくなる怖いですね、
そ
う
そう、そことセットなのがまた怖いんですよね、
あ不思議なんです本当に、誰もいないんですよ、なんでだから誰か見ただろうも言えないんですよ、俺と地獄だけで、いやちょっといや
違う、
わあ、
次元に入ったけど、
ね、そういうこと、
パラレルワールド的な、
ちょっとちょっと怖い、
見た目の建物一緒だけどずれた世界に行っちゃった感じで、
でもお家には普通に到着してお家でご飯を食べて学校帰るときは普通、
ブワーッてみんな来ました、
ああでも2人だけっておかしいですよ、いつもバーだったら
マジで2人だけだったの誰でもいないんですよ、
そこがやっぱりちょっと怖いんですよね、あの犬だけだったら本当に、ね、落書きされてるのがたまに いるのかなと思うんですけど、周りに人がいないっていうのと話がこうくっついてくると、ちょっと変なところに入り込んでしまった感がありますよね、
そういうこと、
いやこれ
はありますね、パラレル
でも一人じゃないのでやっぱり
そうじゃないです
っていうところが、ね、やっぱり本当にあったことっていうのがやっぱり私たちも信じちゃうんですよね、はい、
もう本当にあったです、これ不思議な、
あでも、うん、こんだけいつも一緒にみんなわって帰るのにいないっていうのはやっぱりちょっと変な時空がおかしいような雰囲気しますけどね、
人いないのって怖いですね、
うん、
ちょっと本当に怖いですね、不思議、あれは不思議です、
不思議ですね、
なんでいない
の、不思議でちょっとやっぱ怖いなって感じがしますね、でもねちゃんと戻れてよかったですけども、
そうですよ、でもこれ変なあったなって話してもやっぱり全然信じないですよね、全然信じないですよね、嘘つけやんめ、
いやでもあれですよ、この犬だけじゃなくて人がいないっていう話もあるから、はい、やっぱりねイデアルで信じてほしいんですけどね、
不思議だった
な、嘘つくなら1個だけですもんね、うん、あの犬変なのいたっていう話だけになっちゃう、
そうそうですね、
こんなことの最中にこんなだったってなった時に、うん、ってなりますよね、
あんなに人いっぱいいるのにチャリンコで全部帰るやつ、ないんですよ、これが不思議だったっていう、
面白い、すごい面白い、
この学校からお家のこのわずかの時間に起こったこと
ですね、300メートルぐらいです、で学校出てその本当すぐでした、
だったら絶対人はいますもん、
だから学校出て本当20メートルぐらいです、うん、これ
いやいや、まあ高校付近ちょっとなんか時空のポケットなのかもしれない、怖いですね、
怖
い、面白い、
聞いたら
これまた面白いお話、
そうなんですよ、
そうなんですね、他にも何かあれですか、
他は
3人で住んで
たね、お家に住まれた話があるって聞いたんですけど、
あそっか、気になってて、その話もありますね、
気になってて、
だから沖縄合宿して来てきたんですよ、キーマンは、うん、
はい、
でいつもずっと事務所に住んでて、
うん、
3人揃ろしてて、
うん、
でそろそろちょっと1年住んだから2年ぐらい住んだからちょっと出るかみた
いな事務所に
ずっといたんですよで事務所が事務所ってほら めちゃくちゃこのお客さん来ていろいろな商談とかするじゃないですか。
応接するんですね。
そ
うです。
そのしかも 1LDK なんで、うん、じゃあ僕らあっちの部屋で僕ら寝てるんですよ。
なるほど。
で僕らが住んで1ヶ月後なんですけど、事務所犬飼ってないんですけど犬の匂いがし始めたんですよ。
獣臭が、
獣臭がし始めた。でそろそろ出ようってなってそろそろこれ出ないとやばいだろうってなって泉崎、まあ、言っちゃった、これ言っちゃった、まあ、
これ P 後で入れる、
P ですよ、
P 入れられますかね、
入れなくて、まあじゃあ
監督、那覇市のどっかで、
那覇市のところに住んだんですよね、はい、借りて、して案の定やっぱり僕らは忙しくて、うん、こうあそう、その3階に住んだんですよ、はい、で2階なんか2階のやっぱこのカップルとか喧嘩するんですよ、 1人、うん、
あ聞こえてくる
んですね、また喧嘩してるってなって、うん、僕らも飲んで帰って階段と登って津山健吾この彼氏が「あっけねお前よ」って言って「おい大事またやってるで」ってなって言ったんですけど、まあ後でもよかったんですね、うん、そしたら僕らがツアー行って、うん、まあ、1週間ぐらい10日ぐらい開けるじゃないですか、で帰ってきたらこのテレビ局の人から電話があったんですよ、うん、おい木山大丈夫かって、何がすか、うん、昨日よ、お前知らんばお前らっつって、お前らあっちに住んでただろ、お前らのマンションの下のよ、あれ練炭自殺した時のイエーッて、あのカップルだったんですよ、お前で昨日デーだっただから、お前らのあっちみんなブルーシートあってなんか練炭自殺でみんな窓もガムテープ貼られて、すぐ引っ越しましたよ、
いやいやもう事故物件じゃないですよこの建物が、
なったちょうどだったんですね、事故物件にな
りました、
そうですね、住んでる時に事故物件になったってことなんですね、
でも怖くて、
いやこれは怖いですよ、
しかもちょっとそこ日当たりも悪くてやっぱカビ臭いんですよこの部屋が、安いからこれやばい、ちょっと運気も下がりそうだなって、やっぱ出よう出よう、うんうん、出たんですよ、そうですね、出てまた事務所に戻るね
もう事務所がお家になってしまったという
そう
なん
ですよ、
でもなんか毎日喧嘩してるとかね、なんか他の事件が起こったのかなってちょっと思ったら、いやいやいや、
もうやばか、もう警察ってやばかった、う
ん、でもたまたま
ねちょうどいなかった時に起こった事件なんですよね、
帰ってきたらその前の日だったんです、
みたいな、逆に持って守られてる感じ
かもしれないですね、
すごい
本当、何も分からなかったです、うん、そのテレビ局の人から電話かかる前は、
これはちょっとゾッとするお話、でもこれで事務所に戻ったっていうところにまたちょっとホッとするっていう、
助かりました、はい、
もう経済的にも助かりました経済的にも
やっぱり、ね、やっぱり事務所最高と、は
い、経済的に
もありがとうございます、やっぱり最初に聞いた犬の匂いがするの霊の匂いがするのかなと思って
で本当にです、僕ら の, あの獣臭ですすぐ出ましたね、やばい出ようって言って
これは、うん、あもうこれはねちょっとあのちゃんとファブってもらわないとダメなやつですね、
いいですね、
いやいやもうなんか怖い話を聞いていたのか面白い話を聞いているのか分かんなくなって聞
い
た、
いい会なんてこうなんですよ、
そうですね、
あそうですか、
うん、僕も子供たちによくやってた頃は、わざとお前だみたいなの大きい声出してびっくりさせれるんだけど、わーって言った後笑顔になるんですよ、
あなるほど、
あの怖かったけど過ぎた時にああ楽しかったってなるように子供たちにはよくやってたんですけど、今それをさせてしてもらった感じの、
あ本当ですか、
すごいほっこりしました、いや
いや今まあね本当にほっこり感が、はい、あって、私も音楽が切れたのがちょっと分かんなくなってるぐらいでしたけれども、はい、ありがとうございます、ね、今日たくさんいろいろお話伺ったんですけれども
、もう一個あるんですよ、
あじゃあ、ぜひ
じゃあもういいですか、こんなにたくさん聞かせてもらってありがとうございます、
これはもうまた僕とマスと弟が住んでる時、
はい、
ちっちゃい小学校の時なんです、
子供の頃
これで僕らばあちゃん家に住んでたんですよ、僕ら父ちゃんと母ちゃんが別居して、
はい、
母ちゃんがばあちゃん家に実家に戻って、はい、でばあちゃん家ってこの河原の平屋があって、その隣に離れの部屋があったんですよ、はい、ちっちゃい6畳間の部屋に、この昔の殿をガラガラガラって、
あのガラス殿です、
ガラスの
切れてきたガラス、
この
曇りガラスで
雲ガラスの
人影しか見えないや
つ、ね、そうです、ね、それがあって、あと玄関はまあ木の昔ながらのなんかフックの鍵がかかるみたいなあれだったんですけど、でトイレもこのポットン便所 で、うん、でそういうばあちゃん家に住んでたんですけど、はい、で寝てたんですよ、まあ、9時頃寝かされてて、みんなで川の字で僕マスと母ちゃんで寝てたんですよ、はい、である時に寝てたら、まあ、なんかコツコツコツみたいなのうるさいんですよ、なんかあともパッと目覚めたらこのガラス戸のにこの曇りガラスのあれに手がかかってて、キーッキーッこのこの手でガラスをこうガサーガサーとこう、
今アクリル板をやってくれた時僕が今怖かったんですよ、ちょっとアクリル板がグオーって動いたんで、
曇りあ、まあ、ガラスだから手がちょっとだけ映ってるんですよ、でグワーッ爪でガサーうわーってなって、
この音だったさ、そのコツコツって最初聞こえてた、
多分なんかコツコツやってたのかな、
こうやってコツ、
いやコツコツだって起きたから多分コツコツやってたかもしれない、でも見たこれのコツかもしれないですね、コツでもガーグワーってやってるんです、何これと思ってうわーってなって、うわ寝よう寝ようと思ってやったらビヤッとドアが開いた、
ちょっと開いたんです、
やばい開いてるってやばいってなって寝たふりしたんです、開いて、でもやっぱめっちゃ目つぶってやっぱ寝たふりしようと思って、そしたら人影、なんか人の気配があって、何かこれと思って、やばいちょっと薄目でパッと見たら、この人が俺またがってめっちゃ俺見てたんですよ、
怖い怖い
これ、でも暗い影で見えんから、うわーってなって、ずっとなんかこれ起きてる違うかな、
怖い、
ここマジで本当にうわってなって、でも俺小学生だから多分こう目もこうギュッてやってたんじゃない、これ何かこれみたいな、ずっと俺またがってる時間も、でしたら母ちゃんが起きた、誰かお前っつったら本当こうブワーって逃げてって、本当に泥棒だった、本当の人だったんですよ、怖っと思った、本当の人だった、
人怖だ、
泥棒なのにこれガーッ
と、多分確認してたんじゃないですか、
ああ起きてないかなみたいな、
誰かお前はっつって本当にブワーッと、本当こう人が一番怖と思って、
でもさすがお母さんですよね、
そうそう、
追っぽらってるのがまたすごい、
ブワーッて逃げて、母ちゃんいびきかいて寝てました
よ、たくましい、
びっくりして
一番強い
やっぱり母ちゃんは強しですね、
強いですよ、僕眠れなかったさ、怖
くいや
寝れないですよ、
怖いですね、
さっきほどまたがられていなくなったからってなかったことにできないですから、
また来るんじゃないかと思って、
これはちょっと本当になんか命が危ない系の怖い話ですね、もう
人間が一番怖いです、
あそうです、本当にこの人怖っていうのが一番ゾッとします、
怖いですよ、
いやに幽霊はねそんなに人殺さないですけど、人は、ね、殺しに来ますから怖いです、
実際行ったらマジで怖い
です、あいや絶対これなんかねデート思ってたから、
人本当にそうなんです、
ちょっと人怖とお母さんのたくましさで、
そうなんですよ、
ちょっとホッとできるところはありましたけど、
両者さんのお話いろんなジャンルすごい、ね、
人怖からも事故物件からユーマからも本当に今日盛りだくさんたくさん聞かせていただきました、本当にありがとうございます、ちょっと檜山商店さんの
告知などあったら、
はい、告知なんかいただけたらと思いましてお願いします、
5月18日ですね、
はい、
実は新譜がリリースされます、
はい、
配信限定なんですけど修羅酔いっていう曲で、
修羅酔い、
はい、復帰50周年に合わせ、やっぱなんか曲作りたいねってなって、なんか明るい石垣島の放年祭があるんですけど、その放年祭を、まあ、イメージというかしたらこうなんか祭りなんか届けよ願いよ、まあ、平和になろうよみたいな曲になってるんですけど、ぜひ聴いてほしいです、
この修羅酔いっていうのは方言で、
そうなんですよ、
なんか意味があるん
ですか、実は八山民謡にはよく入ってくる言葉で、 なんか書いて、僕の好きな言葉で、こう山崎のアブジャーマーって歌もあるんですが、シュラヨイシュラヨイキヨシディルヨンナっていうシュラヨイ、まあ意味もなんかめでたい、うん、なんかいい意味で、
うん、から名詞みたいに僕は今感じたんですけど、そのめでたい時に言う兵士のような感じ、
めでたいっていうかなんかいい言葉です、
いい言葉、
はい、いい言
葉、それは良い。
でもまあ兵士みたいに使っている、
ね、兵士はどういうこと、
お囃子というかなんか、よいさあすいすいとか、そうさあよいよいとか、そういう時のやつを
さあみたいな
兵士というんですけども
、そんな感じでも僕らもちょしらよいしらよいっていうでそこに入れて、うん、あこのしらよい合うなみたいな感じで作って、
なるほど
っていうので、ぜひぜひ皆さん聞いてます、はい、これやっぱエイサーとかでもちょっと早いリズムなんですけど、うん、なんだろう、使ってたら嬉しいなと思って、
でテンポの良い
水
曲なんですね、はいはい、5月18日配信なんで、はい、もう放送が載ってる頃にはもう配信されてるんで、
ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんお聞きください、
はい、いろいろ配信サイトから iTunes ドックストアとかできるっていうことですよね、はいす、はい、ぜひ皆さんお聞きください、はい、私も必ず聞きます、
ありがとうございます、
はい、今日はもう盛りだくさんのお話いただきまして、
すみません初めて、
あっという間でしょ
う、いやもうちょっとねお願いしていいのかしらというぐらい、
僕が聞きたいですよ、これ両県さん、
じゃあマイクじゃないところで、その
あじゃあじゃあ
ぜひ、
怖いんだよなさっきも怖かったんだよなマイクじゃないところ、
たくさんありますからね、
打ち合わせで怖い話一回披露すると思い出すと思って一個やったら、そういえばこんなになりましたってすごい出てきてくださったんで、
だからですね、
やったって思いましたけど、
もうまたもしかしたら記憶の中から不思議な話があるかもしれませんし、これからもしかしたらあるかもしれないんで、またその時はぜひ、
希望ではもう3人さん全員来ていただいて、
本当に本当にお願いします、
それぞれ多分いろんなお話をお持ちだと思うので、
ですね、なんかどうぞ声かけてみます、
はい、二人よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、はい、じゃあ本日はですね木山商店涼佐さんゲストに来ていただきました、ありがとうございました、はい、不思議な物語のコーナーです、このコーナーは作家のかなすさんの実話体験をご自身の朗読でお届けします、今月のお話は石岩島の続きです、
石岩島続き、トールはあまり状況が飲み込めず、何かおかしなことが起きているようだと思いながら十字路に立ち、人が行き交うのをじっと眺めていたのだった。あい、トールがね、なんでここにいるのか。突然声をかけられて、トールはようやく我に帰ることができた。三つ子おじい。トールは知っている顔が目の前に現れたことで緊張の糸が切れて、その場にどっと崩れ落ちてしまった。ちなみに三つ子おじいという人は、トールの祖父の弟である。えぐは、熊や通り道だから、ワンヌヤンカイ行って休んでみようか。三つ子おじいの肩を借りながら、トールはあまり足に力も入らないまま、惰性で歩いていった。生けやびたん。と言ってもワン一人だけどな。ははは。トールは三つ子おじいが暮らしているらしい木造の古いかやぶき屋根の小さな家に招かれた。まずは酒でも飲むか。と三つ子おじいに声をかけられたのだが、三つ子おじい、俺はまだ高校生だよ。うん、やったん。チャーゴアにしておくか。と、三つ子おじいはつぶやいてから火を起こし始めた。ここは電気もガスも水道もないわけよ。戦前みたいなところでよ。トールは戦前の沖縄がどんな生活をしていたのかは何かの資料でしか見たことがなく、火を起こすこともキャンプでしか見たことがなかったので不思議だった。うり、三品茶。ありがとう。三品茶の爽やかなジャスミンの花の香りがして、トールは温かい三品茶は飲んだことがなかったため、ペットボトルの三品茶とは違うなと思っていた。そしてしばらくすると、まあだけどお前は死んではいないよな。 と唐突に三つ子おじいがトールに聞いてきた。え、よくわからないけれど、まあそうだよな。三つ子おじいによると、通りでやけに光を放っているところがあると思って眺めていたら、トールがそこにいたということだった。どうもこの場所はこの世とあの世の狭間になるらしく、三つ子おじいももうすぐあの世に移動するということだった。それにしてもどうしてお前がここに来ているということなんだよな。それからしばしの沈黙の後、トールが話し始めた。三つ子おじいは先月亡くなったばかりだよね。そうだな。もうすぐで四十九日を迎えていよいよだからな。確か四十九日を迎えてからあの世に行くと聞いたことがあるなと、トールは考えていた。だがな、四十九日の前にちょうど十六日があるわけさ。それでさっきの通りがにぎわっていたのも、ここにいるみんなは十六日を楽しみにしているわけで、あさってが旧暦の十六日になるから、待ちかんていして、すでに浮き足立っているのさ。この十六日という沖縄の旧暦行事は、十六日祭といい、あの世の正月のことで、毎年旧暦の1月16日に行われているのである。さらに続く、
はい、いかがでしたでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語、石岩島でした。はい、エンディングのお時間でございます。はい、今日はね、とっても充実した時間を過ごすことが、
ね、楽しかったですね。
本当に楽しかったですね。いやいや、もうこんなに盛りだくさんのお話をいただけるとは。
楽しくて怖くて笑いましたね。
うん、そうなんですね。この笑い声がスタジオにあるっていうのは、はい、もう怖かったねっていう笑いじゃなくて、
本当に楽しく、帰りは今楽しかったですって言ってくれたので、ね、
ありがたいですよ。本当に
いい回ですね。素晴らしい。
いや、オカルトをやっててこんなにね、うん、こういい笑いができるっていうのは珍しいんで、
人柄ですね、やっぱり。
本当に
ね、
お人柄がよくっても、はい、楽しいお話いっぱい聞かせてもらいました。うん、もうもっといろいろ聞きたいなって気持ちもありましたけど、でもね、はい、皆さんもぜひね、金山翔太さんの曲もね、うん、聞いてください。配信がもう、もう5月18日からの配信になってますのでね、番組がみんな聞いていただいている時には聞くことができますので、ね、その感想とかもぜひお寄せいただけたらなと思っております。
シュラヨイという歌詞、タイトルでしたね。
はい、シュラヨイですね。
ぜひお聞きください。
はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、今後放送予定のテーマということですが、今月怖い絵をメインテーマで考えてたんですけど、怖い絵はね、また回を改めてさせていただきたいと思います。はい、でここで今後の放送予定として、まあ、まだまだやってない沖縄の妖怪とかですね、はい、言った世界の七不思議、歴史の謎と不思議など、そういったものもね、いろいろ取り入れてまいりたいなと思っております。はい、で、もうちょっと先の告知ですが、8月は投稿恐怖体験談スペシャルとなっております。は
い、おめでとうございます。
はい、ここまた良健さんもご参加いただきたいと思いますので、は
い、今怪談集めてますので、
はい、ありがとうございます。はい、なかなかね、怪談集めにこう出かけられない日々が続いちゃいますもんね。
久しぶりに人に会
ったので、うん、私も久しぶりにスタジオに来た感じしますもんね。はい、皆さんとお会いできて嬉しいという。はい、でね、皆さん の、 恐怖体験談もまだまだ募集しておりますので、メールの方を寄せください。メールアットマークオカルトドット沖縄、メールアットマークオカルトドット沖縄、またはですね、エリア78の ツイッターアカウントへの DM を送っていただいても結構です。よろしくお願いいたします。やっぱり投稿はね、いただかないとこの回成り立たないところありますので、
番組の生命線です。
そうなんですよ、もうよろしくお願いいたします。はい、この番組は イベント企画運営スタジオ R、手堀島沿いの M カフェさんさんの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日6月26日22時にお会いしましょう。案内人は楠木と
親愛なる隣人良健でした。
はい、ありがとうございました。今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。
ありがとうございました。
Thank you.